中川のさつきの水に人にたり、語ればむせび、よればわななく、あきこ。源氏物語、はあきの。与謝野晶子役。光源氏、素晴らしい名で青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然奔放な公職生活が想像される。しかし実際はそれよりずっと地味な心持ちの青年であった。その上、恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと、異性との交渉を随分内輪にしていたのであるが、ここに書く話のようなことが伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ。自重して真面目な風の源氏は恋愛風流などには遠かった。公職小説の中の肩の少々などには笑われていたであろうと思われる。中将時代には主に宮中の殿居所に暮らして、時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので、別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にざらにあるような公職男の生活は嫌いであった。まれには風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点はあった。梅雨の頃、帝のご謹慎日が幾日かあって、謹慎は家へも帰らずに皆殿居する。こんな日が続いて、例の通りに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家ではこうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服、その他贅沢を尽くした新調品を御所の切り壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは、宮中の御用をするよりも源氏の殿居所への務めの方が大事な風だった。そのうちでも宮様原の中将は最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするにも何をするにも他の者の及ばない信仰ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人も嫌いで、恋の遊びの方が好きだった。結婚した男は誰も妻のうちで生活するが、この人はまだ親の家の方に立派に飾った居間や書斎を持っていて、源氏が行く時には必ずついて行って、夜も昼も学問をするのも遊ぶのも一緒にしていた。謙遜もせず、敬意を表することも忘れるほどぴったりと仲良しになっていった。さみだれがその日も朝から降っていた夕方、天井役人の詰め所もあまり人影がなく、源氏の切り壺も平成より静かな気のする時に、火を近く灯していろいろな書物を見ていると、その本を取り出した置き棚にあったそれぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を当の中将は見たがった。無難なのを少しは見せてもいい、見苦しいのがありますから、と源氏は言っていた。見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね。恨みを言っているとか、ある夕方に来てほしそうに書いてくる手紙、そんなのを拝見できたら面白いだろうと思うのです、と恨まれて、 初めから本当に秘密な大事の手紙などは、誰が盗んでいくか知れない棚などに置くわけもない。これはそれほどのものでないのであるから、源氏は見てもよいと許した。中将は少しずつ読んでみて言う。いろんなのがありますね。自身の想像だけで、誰とか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある。全然見当違いのことを、それであろうと深く追求したりするのもある。そんな時に源氏はおかしく思いながら、あまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。あなたこそ女の手紙はたくさん持っているでしょう。少し見せてほしいものだ。その後なら棚のを全部見せてもいい。あなたのご覧になる価値のあるものはないでしょうよ。こんなことから当の中将は女についての感想を言い出した。これならば完全だ。欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。ただ上っ面な感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利口らしい人は随分あるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすれば、きっと合格点に入るというものはなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって他の人を軽蔑することのできる嫌味な女が多いんですよ。親がついていて大事にして真相に育っているうちは、その人の片端だけを知って男は自分の想像で十分補って恋をすることになるというようなこともあるのですね。顔がきれいで娘らしく王妖で、そして他に用がないのですから、そんな娘には一つぐらいの芸の上達が望めないこともありませんからね。それができると中に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、そんな時にそれは嘘だなどとこちらも空で鑑定することは不可能でしょう。真実だろうと思って結婚した後でだんだんあらが出てこないわけはありません。中将がこう言って短足した時に、そんなありきたりの結婚失敗者ではない源氏も、何か心にうなずかれることがあるか微笑をしていた。